番外フューチャードリーム、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
10月12日配信第73号です。
はい、
いつものごとくボンボヤージュさんからメッセージをツイッターでいただいてまして、
あれでしょ、ちゃんとしてねっていう、
指差し確認、バックアップ MD の用意を整え、にぎやかに進めてください。いつもね、ゆるく進めてくださいなんだけど、今日にぎやかに進めてください。
にぎやかにね。
にぎやかに。サソリ座が1位とは嬉しい限りです。今日の星占いサソリ座が1位でした。前ね、これ私サソリっていう字を鍵って読んでね、ボンボヤージュさんにがっかりさせてしまったことがあった。
まあよくあることですからね。クーポンはプーポンになる
で、うん、クーポンですね、噛むしね、うんうん、そう、サソリ座今日1位なんです。仲間との連携プレーが功を成し、上司や目上の人からお褒めの言葉をもらったり、思ってもらえるかもしれませんよ。ボンボヤージュさん、思ってもらえるかもしれないって、ちょっとねだってみてはいかがでしょうか。
うん、
配信第73号始めますよ。やっぱりね、お客さんがいると賑やかですよね。
そうだね、
うん、いつもね2人で進めてるのでこうマンネリ状態なんですけれども、
いや僕はマンネリしたくないんだけどね。
何さっきからこう袋を開ける音とかさ、くちゃくちゃくちゃって音とか、
もう今日はね、オープニングで今日はもうしのちゃんと絡めないなと思って、普通に何だろう、そう思い出した、昨日か一昨日かな、なんだっけ、北川景子さんが出てるドラマ、
ドラマ
見ました？僕ビデオで見たんですけど、女性と会話するときに、退屈なときにしのぐ方法って、
男性が女性も、
男性が
女性と話をしてるときに
退屈なときにしのぐ方法を、スマップの草薙くんが主役なんだけど、やってて、女性が話してるときに山手線をね一周こう数えると、恵比寿、品川って途中でなるほどって言うんだって。それでその後こう池袋、目白とか高田馬場とか行って、なんだっけな、なるほどそれはすごいとか分かんないけど、それをずっと延々と言って、東京駅に着いた頃には話が終わってると。
あ、失礼だそれ。でもそれさ、田舎の人はできないよね。
田舎の人もでいいじゃん、山手線覚えればいいから。今日はだから、なるほどとか、そうですねじゃないと今日はしのちゃんとは会話続かないなと思った。ちょっとこうね、工夫してボケたり突っ込む、ね、やるとしのちゃんが動揺して、こうやっぱアドリブについてこらないからね、
だからね、しばらく時間かかるだろうけど、別にアドリブに強くなるまで今日はこれやるからねってこう打ち合わせをしてくれないとね、多分ね。
いや、アドリブって打ち合わせでできないんだよな。
台本とかないよね。コテコテになっちゃうんでしょうね。
そうだね、台本あるアドリブっていうのはないからね。
ないなら作ろうよ。
いや、じゃあしのちゃんが作ればしたら、作るのめんどくさいでしょ、一時変えて。そうでしょ、しのちゃんね、はい、そうだね、それはすごいっていう掛け合いで良ければそれで済むけど。
そうだね、
あ、それはすごい、面白いねとか、
よかったね、シーンみたいな。
そう、ね、変化を持たせるにはね、ある程度の工夫が必要なんですが、今日知らない、いつもとは違うメンバーというかゲストの方がね、
はい、
いらしてたから、
旭川出身のシンガーソングライター児玉里奈ちゃんに2時間丸々
僕がね、昨日実は頼んどいたんですよ、もし時間があったらどうぞ、ぜひお付き合いくださいって、ちょっといつも2人でつまんないんでっつって。
なんか一言多いな。そしたら、かわいそうだなと思ったりなちゃんがいてくれたと。
そうちょっとどうしてもね、しのちゃんと2人っきりだと耐えられないんで、いてもらえませんかって。
毎週耐えられないの、もしかして苦痛なの、この土曜日のこの2時間とプラスアルファ。
いや苦痛というか殺されることが多いよね、会話でね。
でも強くなったんじゃない、たくさん殺されて復活の呪文かけてさ、
そうね、
生き返ってるから、何回生き返ってるか分かんないけどさ、
そうね、
強くなったよ麻生さん。
基本的にしのちゃん不思議ちゃんだからね。
そうかな、
で今までにないタイプなんで。
そうかな、それって褒められてるんでしょ。
いや、どうなんでしょうね、褒めてはないよね。
おかしいな、
わかんないよな。
児玉里奈ちゃんの写真は 今日もね撮った写真後ほどアップしますが、私のフェイスブックでもチラチラっと出ておりますので、あ、こういう子なんだなっていう、もう見た感じの元気な女の子ですので ね、
あと YouTube でぜひねライブ映像ご覧ください。
はい、
こだまりなで出てきますから。
はい、こだまりなでババババーンと出てきますのでね、
うさぎは特にかっこいいですよ。
かっこいいよね。
かっこいい、
うん、かっこいいけど、まあ、うさぎもいいけど、私は、まあ、今日の最後にかけた
雨のち晴れ、
うん、
とか、あ、涙のち晴れか、涙、
うんうん、のち晴れとか、ああいうゆったり系、りな、うん、ちゃんの声って
ダイヤモンドとか、
こう高い透き通るような声でしょ、
うん、
歌うのが。だからね、それをもっともっと生かしたバラード系っていうか、ゆったりした曲の方が私は好き、個人的にね。
そうですね、うん、僕はダイヤモンドが一番好きですね。
うん、うん、ね、もっとね活躍して、東京でもねライブをしていらっしゃるのでね、お近くの方機会があったら小玉りなちゃん、
ブログとかチェックするとこのライブの様子とかね、写真とかでこう、あの紹介があるんでぜひご覧ください。
はい、
小玉りな、あ、ごめんなさい、小玉りなで出てくると、
うん、
小玉りなの、なんだっけな、あの、
そう、気まま遊ばせ、
なんだっけ、そうそうそうそう、気まま遊ばせで出てきます、うん、
はい、
うん、
ブログもチェックしてくれたら嬉しいです。実はですね、表の放送の途中で、
うん、
りなちゃんが持ってきてくれたお土産クッキーがあったんです
か。そうそうそうそう、今もう食べた、うん、大吉だと引いて、あのおみくじになってるね。
そう、うん、ただのクッキーではなくてね、洞爺湖中島さんのおみくじクッキー、洞爺湖の中に中島ってあるじゃないですか。
ああ、あらら、
その中島さんのおみくじクッキー、
うん、あ、そう、洞爺湖で、じゃあ、
そう、
あれ洞爺湖でライブあった、なんか書いてた、
書いてた、書いてた、
ブログに出てたよね、
うん、そのお土産だと思う。
そうだ、
で、お土産なんだけど、おみくじクッキーってことはですよ、
うん、
引いてそのクッキーに大吉だの中吉だのってついてるわけですよ、
うんうん、
一等最初に麻生さん引いて、
そうそう、大吉だった、
で、キンキラキンの大吉ってついてたんですよね。
そうそうそう、うん、これ今食べた、美味しかった、ね、
どんな味、
どんな味、小麦粉の味ですかね。
小麦粉の、小麦粉の味ってあんま聞かない、あのバター系の、
バター系の小麦粉の味ですね。
小麦粉の味ってあんまり美味しいイメージないん
で。いやいや、美味しいですよ。
私がね、この番組の途中で私引いたんですよ、
うん、
今日ですよ、今日。
ああ、やっぱりね。やっぱりね。
しかもパッケージも全然違うもん、大吉はキンキラキンだしさ、うん、
似合ってるわ。
今日は真っ黒ですよ、しかもね、どん底闇の中って書いてるの。
似合ってる。
その後もりなちゃん引いたら同じだったんだよ、今日だったんだよ。
ああ、しのちゃんとは出会ったことでも今日なんだよね、今日ね。せっかく晴れ、ね、晴れ女だったのに、
そう、りなちゃんが ね、ここに来てくれた途端に、うん、雨ザーザーだったのがぴかっと晴れて、
ね、
今また曇り空になってきた。
曇り空に変わりつつあります
よね。りなちゃん帰ったら曇り空になってきた。
そうそうそう。しのちゃんこう下げる傾向があるんだろうね。
そんなことないんだけどな。ああ、これさ、あ、結構揃ってクッキー入ってる。だからだよ、だから順々に出てくんだよ。
ん
これもう一回取ろう。
もう一回取ったら、じゃあ
もう一回取ろう。じゃあ麻生さん先に
取りますか。でもこういうの結構いいんだよね、いつもね。
何が出るかな、何が出るかな、テレレレテテレレレ。出たくないって言ってるよ、クッキー。
なんかちくしょう、
もうやめてやめて。
あ、出た、小吉2個出たから小2つで大でしょ。
わけわかんないって言わないで。箱壊してるし、
割れてた。
小吉だ、小吉、あ、小吉青なんだ、
うん、
さあ何が出るかな、何が出るかな、テレレレテテレレレ。これなんかくっついてんな、
うん、
こいこいこい、こいこいこいこいこいこい、大吉こい。
ちょっと止まって、一回止まってくれる、あのね、ブレブレる。オッケー。うんうん、
携帯まだ来ないの。
来ないんだ、これが俺の。多分
後回しされてんじゃないの。
後回しされてんじゃない、うん、俺の。
あ、こいつ後でいいや。
いや、ショップでね、予約した時にいつでもいいですって言っちゃったんだよね。
ああ、
多分うるさい、まだ入ってこないのかっていう、うるさい人の方に入荷したものを回して、俺のはあの人全然怒らなそうだからって。
多分かもしれないね。
年末でもいいんじゃないですかみたいな。
何も、そう、もう、もう半年待つの。
うん、多分後回しにされてるんだと思う、俺は。うん、
これ出てこない。出てこない。
これでも中身一緒なんだろうかな。
ほい、 出たくないって言ってる。あ、2枚出てきた。
出なかったでしょ、あんまりね。
中吉と小吉。
あ、
麻生さんよりいいよ。
中から小引いたらダメでしょ。
ん、一緒に出てきた。あら、小から中だ。とりあえず当たって砕けろ。小麦粉の味、小吉も。
うん。普通に美味しい。
なんか普通に美味しい、なんか失礼だな。リナちゃんに失礼だよ。
いや、リナちゃんには失礼じゃない、別に。これは普通に、普通に美味しいですね。
うん、私も後で、はい、番外フューチャーが終わったら、ゆっくりいただきたいと思いますよ。
はい、食べましょう。うん、
今日はですね、番外宛てとしたちゃんとしたメッセージがなくてですね、なくて、表の放送でラジオネームエルガさんのメッセージをねご紹介させていただいて、追伸の文章で何週間か前に、2週くらい前かな、エルガさんが、まあ、とある方にね思いを寄せていて、
あったね、
うん、
どうなったんだろう、
うん、そうそうそう、あ、その前の番外フューチャー聞いていない方もいるかもしれないから、その時のメッセージ確か私持ってるんだよな、持ってるからもう一回紹介してみるか。ちょっと待ってね、ずっと持ってたんだよな私、あれどっか行っちゃったな、うん、
今日の同心鈴木かなみさん出てるね、
前番組に来てくださった、うん、結構大きく載ってますね写真ね、
うん、マナー講師として活躍されてるんですけども、あの福島のね、
はい、
道カフェで、
うんうん、
当時の震災恐怖の記憶を語る語りの語りバイン道カフェっていう会がね昨日行われたんですけど、あ、ちゃんすごいな、かっこいいな鈴木さん
ね、
うん、
こうやってさ私たちが関わらせていただいてる方がご新聞にね大きく出たりとか、うん、で活躍しているのを見ると嬉しいですよね。
嬉しい。避難者と市民が交流会、旭川、うんうん、
あったあった、ちょうど2週間前だ、2週間前にエルガさんからくださったメッセージ。半年前のある日、とあるツイッターのフォロワーの女性から突然ストーカーまがいの嫌がらせを職場のお客さんから受けているという話を打ち明けられました。今までツイッターでまあやり取りしていた女性からある日突然顔をストーカーがいるんだっていう悩みをね打ち明けられたと。最初はなんで私にと思ったんだけど、まあほっとけなくていろいろアドバイスをしてあげたと、
うん、
数日後に事態が落ち着いたようで、まあ、彼女がね立ち直ってくれた、まあそれは良かったんですけど、さらに何日か経って、まあ、気になったんでしょうね、エルガさんがその彼女のこと、たまらない気持ちになってその彼女がいる山陰の米子まで初めて会いに行ったんだそうです、
うん、
気がつけばその彼女を好きになっていたと。でそれから半年経ったんですが、今日また、まあ、9月28日現在で今日またその彼女と再会のために米子にいますと。彼女の誕生日が数日前だったのでプレゼントを渡しついでに気持ちを打ち明けようと決意しましたという、ね、メッセージを頂戴して、
うん、
まあね、この返事を頂戴ね、頂戴ね、どうだったんだろうねっていう話にはなってたんです、
うん、そうだった、
うん、今日エルガさんからメッセージをいただいて、表宛に、ね、メッセージいただいて追伸ということで、この前の続きといいますかそれ絡みのメッセージくださっています。
どうだったの。
先日番外宛にお話しさせていただきましたが、あれから片思いの彼女に誕生日のプレゼントとお手紙を無事に渡せて喜んでくれました。がきっと真剣に考えてくれているか、あるいは慎重になっているのか、特に進展はありません。
なるほど。まだ喜んではくれたけども、うん、その後の進展は特にないっていう、うん、なるほどね。
まあ渡すのは渡して、ありがとうエルガさんって喜んでくれたと、
うん、
だけどその後はまあ進んだ話がない。
熟成させるし期 間がある必要ってことなんだ。
熟成させるほど美味しいワインができますからね、
う
ん、
そうね、熟成させないと。
そらね、
うん、今が一番楽しい時かもしれないよ。
ドキドキしてね、
押したり引いたり
駆け引き
だってそうでしょ、そういうもんでしょ、
そういうもんなの。
いや、そうなんじゃないですか、
駆け引きですか。今麻生さんゴミ捨てに行っちゃった、駆け引き
か、うん、そんな気がするけどね、
まあ、その片思いっていうその時々もね、うん、片思いじゃないと味わえない気持ちだからね、それはそれでまあいい意味もあるし、切なかったりもするし、
うんうん、まあ、定期的にね、あのメールをするなりね、うん、こうコンタクトを取る、電話で話してもいいだろうし、定期的にね、うんうん、してたら
いいですけどね、
いるような気がするけど、ね、
その後、ね、エルガさんと彼女でメールのやり取りしてるとか、まあ、お電話してるとか、そういったことを一切書かれていないので、
うん、
まあ、どうなってるかは、まあ、分からない状態なんですけれどもね、
うん
うん、特に進展はないということで、これからまた何かあったら教えてくださいよ。
そうね、
うん、
そうね、
待ってますよ、おじちゃんとおばちゃんは待ってるよ、ま
あ、タイミングもあるからね。
そう、タイミングなんですよね、
タイミングがあるからね、
そうそう、本当
タイミングがあるから、
うん、そう、タイミングっていうのも大きな一つになりますよね。
そうね、うん、まあ、なんだっけな、3日後、7日後、
うん、
21、3週間後、3ヶ月後、
うん、
にコンタクト取るといいかもしれないですね。
あ、その3721って何かあるんですか、こう心理的な。
まあ有名な法則ですね。
あ、そうなんだ、知らない、分かんない。
3日後、7日後、21日後、3ヶ月後のタイミングでやっていくと、
うん、
タイミングが合えばまたこう頻繁にコミュニケーションが取れたりとか、うん、
へー、
まあ、DM もそうしますよね。
ああ、そういえばそうかも。
だからその時には買いたくないけど、3ヶ月に1遍ぐらい来るんだったら正直しつこくない。たまたまその時にはタイミング合わなかっただけで、3ヶ月後にはタイミング合うかもしれないじゃん。
あ、
うん、3の法則って言ったかな。
あ、そうなんだ。
だ、毎日メール送ったらね、人によってはね、ちょっと嫌だなと思う人もいるかもしれないし、
うん
うん、1週間に1回ぐらいだと全然迷惑じゃないと思うんですけど、まあ、人によってはどう思うか分かんないから、3、7、21、3ヶ月後ぐらいのタイミングでっていうふうにはまず嫌われることはないですよね。
なるほどね、うん、それは DM だけじゃなく営業の方のコンタクトも当てはまるんですね。そうそうそうそう。
でも基本的にはその熟成期間中に絶対離れない方がいいよね。全く連絡取らないっていう、
つかず離れず、
そうそう、単純接触頻度を増やせるように、
うんうん、
人って会ってる回数が増えれば増えるほどそれだけでこう好意的に持つっていう心理法則があるんで、ザイアンスの法則っていうんだけど、
うん、
ザイアンスさんが考える、 そういうもんなんでね、別に好みじゃなくても、
うん、
単純接触回数がなんか知らないけど、こう例えば文化祭とかさ、よくあるじゃん、あれはなんかのサークルとかで毎週会っていると、うんうんうん、
同窓会とかね、
同窓会は毎回会わないから、
ないか、
サークルとかそういうものでも、
うん、
単純に毎回毎回会っていくとその人のことを好意的に思うようになる。
へえ、なんか気になってきたぞってなっちゃう。
そう、タイミングによって、だからそういう時が、まあ俺としのちゃんの場合絶対ないんだけど毎週会ってても、
こっちがごめんだい頼まれてもごめんだい
全然そういうのはないんだけど、僕らの場合はその法則が全く当てはまらないんですけど、うんうん、
恋愛もあり、
普通の場合は当てはまるんですよね。
なるほどね、そうそう、あのね、うん、私、まあ、麻生さんもご存知の通り、まあ、ご存知の方はご存知なんで、私かなり老舗の車を乗ってましてね、マイカーがね、
うん、
で、正直やっぱり車屋さんから電話が来るわけですよ、
うん、
車そろそろ買えませんかって。
あ、それ3ヶ月に1回ぐらいじゃない
3ヶ月、うん、 そうですね、何ヶ月か経ったくらいにまたポッと来たり、今キャンペーンやってるからどうですかとか、うん、もうやったらね、いや私も私でその度に、いや今の車気に入ってますので壊れるまで乗りますとか、うん、今は全然車買う気はないですのでってはっきり言ってんです
よ。だから壊れたかなと思って電話してくるんで、3ヶ月後ぐらいで壊れるんだろうって
車の調子はどうですかって、まず第一声がそれ、うんうん、あの開口一番がそれなんです。いやおかげさまで、え、動いてますよって、そうですか、うん、メンテナンスね、車は古いからさ、メンテナンスやってるからどうですかって、こう何回も何回も、古いから古いから、あなたの車は古いからって、何回もそんな何回も言わなくたって分かるわいっていうようなね。
しのちゃんに対してのアプローチはそれはあんま良くないね古いから逆に褒めてから入った方がいいかもしれないね。サイノスあれ最高ですよねって
大事に乗ってますよね。だから ね、もっと、うん、あの長年ね乗っている行くつもりがあるんだったら、うちでぜひね、このうちのディーラーでやっていきません、あのメンテしていきませんかとか、そういう形
だったら嬉しいでしょ。
まだいい、
そうでしょ、うん、多分そうだね。
古いから古いから、しかもね、そのためにちゃんとね、車はいりません、買う気ないですってはっきり言ってるのに、この前うちに来たの
俺その人知り合いだったら教えてあげたいよ。あのね、そのアプローチ全然もう逆効果だってね。今あなたが営業しようと思ってるその白川って人ね、携帯電話でさえドコモが最後にもう何ムーバーが最後の最後に終わる日まで使ってた人だからね。
終焉までお付き合いしたね、いい女ですよね。
そういう人にね、古いから古いからって言ったら逆効果だからっつって、
そう、うちまで来た時はびっくりした、うん、で、あ、どうも何々です、どこそこの何々です、ああ家まで来たのって思いながらね、とりあえず対応して、実はね白川さん、耳寄りな情報があってね、うん、こうこうこうこうこうで、こういうこの中古のこの車がね、今なら何十何万円のところをね、何十何万円引きのこの値段でいいんだよって、こういきなり、うん、いきなり、うん、あ、そうですか、買いますっていう人いるのかなと思って、その場でね、もう思いっきり笑顔で、はい、いりませんって
言
っ
ちゃったんだよね。タイミングだから買いたい人だったら言うかもしれないけどね。
そうそう、たまたまね、うん、私が、ああもうさすがにこの車とはおさらばかな、シクシクっていう時に来てくれたら、あ、実はってなったかもしれないんだけど。
だね、うん、要するに人生っていうのはタイミングなんですよ。
そうですよね、タイミングですよ
すいません、そこでまたこう同調されても
あれ
僕は今人生っていう大きな括りでいて、そこをちょっと突っ込んでもらいたかったんですけどもうね、そうそう、今車の話をしているのに、うんうん、人生はタイミングなんだよねって言った時に、普通だったらこうツッコミが来るんだけど、うん、それが来ないのがしのちゃんなんだよね。
そうか、いや、そうだよなって思っちゃうんですよね。いや
これで流されることが結構多いんです皆さん、分かってるよねそう、これがね辛いとこなんですよ。だから僕は普通に、うん、なるほどそうかっていう相槌で、しのちゃんの場合はやっていった方がいいんだよね、うん、
の方が殺されなくて済む、
殺されなくてね、無難にね、無難な会話で終わらせた方がいいんだよね。
普通のレールを歩いてた方がいいかもしれない。そうそう
そう、はい、
ということでね、エルナさん、うん、また何かの進展があったらぜひ教えていただけたら嬉しいですよ。うん、人生はタイミングです。また来週お耳にかかりましょう。